マルコによる福音書2章5節を開いてください。午後の礼拝で2章を全体をですね見ていくことになりますけれども、今私たちがこのマルコによる福音書始まりましたね。先週からこの1章読み終え、そして今日は午後に2章1節ずつ見て、そして次に3章、クリスマスの時にはもちろんクリスマスの礼拝をします、メッセージをしますけれども、そのように順番に進んでます。で今日は2章の5節というか、全体を見ていきますけどね、この中部の人の話のでも5節に注目します。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、子よ、あなたの罪は許されたと言われた。イエス様は宣教の働きをしている中で多くの人を病を癒されました。そして病を治すということが、本当にその病にずっとかかってきた人にとっては大きな福音ですね。良い知らせですね。どうですか、本当に治ったっていう人見た時のその喜びというのは計り知れませんよね。ちょうど昨日はそうですね、この動画を見てたんですけれども、色盲の方がですね、新しくできたこのサングラスによってですね、見ることができるようになる。これがもう、こういろんな人のこうその見ることがこうかけた時のですね映像が流れたんですけど、もう喜びと涙と混じり合ったですね、感動なんですよね。もう本当に病が治ったということは良い知らせでありますが、しかしイエス様は福音を伝えようと言って、そのカペナウムに行ったこれドドッとやってきた人に対して、このペテロがどんどん来ていますって言ったから、違うところに行こうとこう言ったんですね。そこで私たちが知ったのは、今病以上のこう大事な神の言葉が、この病を治すという それそのもの以上に神の言葉を伝えるという、この優先順位というか、それがもっと大きな福音というか、本質なんだということをですね、前回見ていきました。そのような話の流れの中で、2章にある話につながってきて、カペナウムのところに戻ってきて、人の家におられることが、こっそり言った感じだったと思うんですけど、知れ渡ってしまったんですね。で、多くの人たちがどどっと集まりました。で、2節を見ますと、2章の2節を見ると、そこでイエス様は何したかというと、言葉を話しておられたと。やはり、イエス様の優先順位がはっきり分かりますね。御言葉を語っておられたわけなんです。けれども、中部の人を、この床ごと、なんだろうね、今で言うとなんだ、車椅子じゃ、ストレッチャーってなんだよ、英語で、日本語で。担架でですね、このおそらくこの担いで、来たわけですね。中部、詳しい方いらっしゃるでしょうかね。私も分からないんですけれども、脳溢血とかによって、半身不随になったりして体が動かなくなる、病、というふうに書いてありましたが、連れてきたんですが、群衆も本当にもうぎっしり詰まっていて、例えばこの建物だったらば、私たちが見るところだったら、100人以上は優に超えていたような、いや、もっといたかもしれませんね、この割合だとしたらですね、そういう中において、もう全然入ってくることもできなかったと。で、これそこでですね、今の私たちの家屋だったらば想像ができないんですけれども、彼らはもうそれで諦めたのではなくて、ちょっと強引極まりないことを行ったわけです。強引なことを行いました。それが屋根に上がって、その屋根を壊して穴を作ったんですね。当時のこのパレスチナ地方っていうか、そのイスラエルの地方のですね、この家というのは可能です。このナザレの町にそれを復元した ものがあるんですけれども、確かにこの針があってですね、この木の輪、その上にこの藁と木の枝とか藁とか乗っけてですね、そして固めていくんですけれども、だからまあガンガンガンガンとかってやったら確かに穴を開けることができるような、まあそういうものになっています。でそれでまあ釣り下ろしたと、かなりクレイジーです。でもイエス様はそういう姿を見て多分喜んでおられたと思います。にこって笑ってたと思うんですよね。私たちにとってはこう迷惑だっていうのを思うようなことも、そこの人、その人たちにあるその中部の人を思う思い、愛ですね。そしてそこで働いている信仰があります。イエスに触れられたら、イエスによれば、この方によれば癒されるんだという信仰が与えられたから、そこまでのことを行った。ところがイエス様が言われた言葉は、こよあなたの罪は許されたなんです。なんかずれてますよね。癒してもらうために来たのに罪を許された。だからこの友人たちは、ちょっと待ってくださいと思ったに違いありません。病が治るためにここまで連れてきたのに罪が許された、ね、彼がまた歩けることができるようになることを願って、立ち上がることができるようになって願っていたのに、罪が許されたって、ちょっとそのために連れてきたのではないのにと思ったと思うんですね。では病が治ることと罪が許されること、どちらがもっと大きな良き知らせ、福音なのでしょうか。教会にずっと長く来られている方はもう教科書として模範的に、ね、答えられると思うんですけれども、普通に考えてですね、この自分の生活の中で病にかかってそれが治ったということと、罪が許されましたと宣言されることでは、どっちが大きな良い知らせなのか。一時的には当然ながら病ですね。病が治ることがこれほど私たちを苦しめるものはありません。どれほど脱却したいかっていうのは、どんな時代でもどの人でも願うことです。宗教においても、この日本にあるこの新興宗教的なものっていうのはほとんどが病を治すことに関わってますね。まあ、手かざしをするとか、条例をする、ね、健康を取り戻すため、病に関わることです。必死ですよね。イエス様も確かに病を治していかれ、そしてイエス様のみならず、弟子たち、人たちもその命令の通りに病を治す、イエスの名によって、皆によって病を治していき、そしてこのヤコブの手紙の中には、教会の人に対しても病のある人は長老たちを呼んで、そしてオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいと、そうすれば病は治りますと言って、これは積極的に祈るべきものであり、そのことを願っていくものであることは聖書に書いてある通りですけれども、けれどもですね、私たちにはよく考えてみてください。完治できない 100% 死に至る病を持っているという、そもそも論ですね。そもそもですよ、どうせ死んじゃうんですよ。言い方良くないけど、ちょっと今ひどい言い方したけれどもね、なんかまたそこだけ取ってね、なんか明石さんはどうせ死ぬっていうふうに言って、こういう牧師がいるってでも皆文脈で聞いてくれてるからね、皆さん分かってると思うんですが、誰一人永遠に生きることはできないんです。どんな病が治ったとしても、その痛みや苦しみから解放されることは素晴らしいことであっても、 けれどもいつか死ぬというんですね。だからあの病がやっぱり一番恐ろしい、死んでしまうということがあるんですけど、やっぱりそれ残酷ですけれども、病が完治されたといってもやっぱり死んじゃうんです。 100% 死に至らせる病というのを聖書では罪と呼んでいます。ローマの6章の23節に罪の報酬は死ですとあります。赤ん坊として生まれたその時からすでにその子はいつか死ななければならないという定めにありまして、例えばヨブがですね、あれほど重い皮膚病にかかって、この本当にもう寝れないというような状況の中で苦しんで、先ほどのダビデの祈りと同じようにもう人々は逃げていくし、その中で何を、彼は神を呪うことはしなかったけども、生まれた日を呪ったんですね。生まれてこなかった方がいいじゃないかというふうに呪ったんです。いつか死ななければならないという定めがあって、それが罪から来ていて、そしてヘブルの9章の27節に人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書いてる。生まれたのに死ななければいけないという死に至る病、これが罪があるということで、いわゆる私たちが使っている普通の病気というものは、その罪によって死がもたらされていくという、なんていうの、いろんな現象の中での一つにしか過ぎないわけなんです。で、天のエルサレム、本当に最後の最後、終わりの日に、主がすべての呪いを取り除かれるときに、こういうふうに言ってるんですね。黙示録の21章の4節に、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからであると。というふうにありまして、まず、もはや死はなくと書いてます。これが呪いを取り除くわけですね。この、涙をことごとく拭うときに死がなくなる。で、死がなくなっているから、悲しみもなく叫び声もなく苦しみもないと。だ、死が入ってきたので、いろんな悲しみが生まれてくるし、叫び声が生まれてくるし、苦しみが生まれてきて、病もその中での一つで、病こそ全ての苦しみの原因ではないんですよ。罪によって死に至るという過程の一つにしか過ぎなくて、病にかかっている人もそうでない人も、この死病って言ってもいいですね、死については誰もが免れることはできないわけなんです。で、主がアダムに対して、創世記の2章の17節ですね、善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるとき、あなたは何て言ってますか、必ず死ぬ。そして彼は罪を犯しました。その後に、あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだと。死にますということを言われました。罪によって世界に死が入って、死が世界を支配するようになって、神のゆえにご計画はですね、病を癒されることも去ることながら、それ以上にこの罪をどのようにして取り除くかということを中心に、そのご計画を運んでおられるわけなんです。なのでイエス様は中部の人を見て、まず行われたかったことが罪を許すことだったんですね。で、先ほどはね、この友人たち、この彼を担いできた友人たちの話をしましたけれども、多分ですね、多分中部の人本人はものすごい安堵、ほっとしたと思うんです。全ての罪はアダムの罪から来て、全ての病はアダムの罪から来ていますけれども、その病にかかった人が本人の罪とは限りませんですね。そのアダムの罪からなんだけど、その本人が犯した罪によって病があるっていうことに限らないですね。まあ、宗教の中でありますよね。この人がこうなんか罪を犯したから、あるいはもう 弟子たちでさえ言ってますよね、あの生まれつきの盲人に対してね、あるいは先祖からの呪いであるとか言ってますけれども、そうとは限らないんですけれども、実際に愚かな行為によって一生涯の病とか怪我の後遺症の中で苦しむ場合はあります。で、仲介解釈によってはですね、この人が中風にかかっているのは梅毒が最も進行した症状だったのではというものもあるんです。つまり、まあ不貧困ですね、不道徳なこと、それによって広がっていったんじゃないかなというふうにも言われています。で、信玄にですね、こう性病にかかってもう悲惨な思いの惨めな思いになっている箇所があるんですね。こう書いてますね。信玄の5章の11節12節に、そしてあなたの終わりにはあなたはうめく、あなたの肉と体が滅びるとき、そのときあなたは言う、ああ私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮ったと。彼はこの遊女のところに入ってこうなって、もう私は本当に肉と体が滅びるということを嘆いているわけなんです。で、まあ、この性病とかに限らずですね、どんな罪にしてもその在籍感から出てくる苦しみってとてつもないですよね。例えば免許を取得して間もないうちに、まあ、若者が無謀な運転をし、ね、この、なんですか、道路を走っててですね、向こうは対向車線ですよね、けれども、こうカーブになってきて、なんか、呪いな、この車とかって言って、イラついてきて、ね、若いからちょっとね、こう、カッカッカッカ来てですね、よーし、ここに盗、ね、抜かしちゃえとかって言ったときに、車が来て正面衝突をし、下半身不随のまま一生を過ごしたとしたら、あの一瞬の愚かな行為によって、なんで私はというですね、苦しみがあるでしょう。この前免許を更新したんですけれども、まあ、30分の間にですね、ということは私はとかね、なんかね、眉が動いてますから有料30分だけで OK だったんですけども、まだ運転してないからなんですけどで、そこの短い間にスマホによる事故が多いっていうね、何でもないこの学校の通学路をこの横断して、ちゃんと小学生がと手を挙げてですね、歩いていてのところでその子が死んじゃったと。で、なんでかさ、スマホですよ、スマホで。そのやった本人はもう一生涯苦しんでると思うんですね、まあ、その遺族は当然ながらなんですけれども、そういう自分が行った愚かな行為というものによってですね、神経症的な、まあ、症状というのは出てくるわけなんですよね。記憶喪失になったりとか、まあ、なんか不安定になったり、精神的に不安定になったりとかですね、いろんなものが出てきます。そしてその一つには、自らこう人にこう嫌なこういやこう嫌われることをこう あえてやっちゃうんですよね。であえてやって、そしてこうなんかすごい、いやこうひどい言葉をかけられていくと、で自分を痛めつけていくんですよね。でそのことによって、これ本当無意識というか意識下の話をしてるんですね。そのことによって、この罰せられる、この罰せられて、まあ、簡単に自傷行為ですよ。でこれ実際に自傷行為する人もいるけれども、そうやってこう動いていく、あえて。で、今、自分自身でそのようなことを思い出せなかったとしてもですよ、思い出せなかったとしてもですよ、人間にはあるんです、これが。死んで死んだ後に裁きを受けるって、さっきヘブルの9章の23節に書いてありますけど、この世において裁判所に行かなかったとしてもですよですね、罰金を払わなかったとしても、何か牢屋の中に入らなかったとしても、自分は死んだ後に裁きを受ける、そういう恐れというものを感じるわけなんです。 で、これがローマの1章の32節、一番最後に書いてあるローマの1章のね、彼らはそのような行いをする者たちが死に値にするという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのですと。その分かってる、これをやったら死罪を受けるということは分かってるにもかかわらず、やっぱりやっちゃうっていう、これ自傷行為ですよ、簡単に言うと。ですね。で、これをやってしまう。で、その時にですね、こよって言ってるんです。まあ、若いイエス様ですけどね。30歳そこそこのイエス様なんですが、その、親愛のこの中東に行くと、このね、子よとか娘よって実際の子供ではないのにね、こう言うんですよね。親愛を込めて、子よ、あなたの罪は許された。全部許されました。この罪意識からの解放こそが、山以上にこの男に与えたかった良き知らせだったんです。ダビデも、まあ、先ほどもそうですけれども、罪意識に苛むことがありました。先ほどの購読のところもそうですし、でかなり多くのところにその罪意識との戦いが書かれていますけれども、そこからの救いを語っていますが、このナタンから罪を指摘された後にですね、この自分は罪を主に対して犯したと告白したんですね。で、その時の、罪の許しですね、このナタンを通して、主はあなたのこの罪も見過ごしてくださったと、そういう宣言を受けましたが、で、その時に歌った歌が32編に書いてありまして、1節から5節をお読みしますね。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならずその霊に欺きがない人は。私が黙っていたとき、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。セラ。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました、ね、罪のこの告白を、この今までは隠していた時には、骨日照りに中にいるように、この骨の中でこう燃えてですね、乾ききってしまって、魂が乾ききってしまったと。けれども、そこに潤いの泉が、水が流れてきたかのようにですね、癒えてですね、体が癒されていく、その安堵の思いですね、これがこのダビデが表現しているわけなんです。で、この罪の許しの宣言を今度はね、その中に聞いていた中で律法学者がいたんですね。で、心の中で彼らはいろいろ考えていました。7節に書いてますけれども、この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。こう言ったんです、まあ、律法学者ですから、よく考えた、言葉ではあります。半分間違っていて半分当たっています。後半の部分が当たっていて、神お一人のほかに罪を許すことはできないということです。罪というのは神に対してのみ犯す、神にっていうかね、のみって言うとおかしいね、神に対して犯すものです。本質的に神はこの天と地を作られた創造主だけではなくて、正しい基準を定められた存在でもあられます。例えばね、無神論の人がしばしば言うことがありまして、それをなんで神を信じないか存在しないかを言う論拠として、根拠として、 神がこんなにひどいことを行っ、許しておられるのであれば、そんな神はいないと、こういうわけなんです。非常に根拠が、はっきり言いますと薄弱です。理由は何か。なんでそれが悪いってわかるんですか、なんです。ね。例えば、自分の娘が病にかかって早く死んでしまったと。なんでそれが悪いことだってわかるんですか。災いだってわかるんですか。人殺しがあった。なんでそれが悪いってわかるんですか。説明はできません。その神がこんなに悪いことが起こるのを許されているんで、そんな神がいないって言ってること自体が、神を憎んでいるけど神の存在を認めているんです。その発言自体に正しい方がおられる、正しい基準があるということを知って話しているわけなんですね。で、このように人にはこの何が正しいかという良心が与えられていて、その良心に神がいるということが証しされているんですけれども、罪を犯すというのは、つまり、この正しい基準を与えておられる神に対して犯しているわけなんです。で、ダビデが、まあ、先ほどの、このバテシバとの姦淫の罪ですね、これをですね、他の箇所、詩編の51編でも、その、罪を告白する祈りが書かれていまして、こう言っています。51編の4節で、私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ですからあなたが宣告するとき、あなたは正しく裁くとき、あなたは清くあられま す、ね、ただあなたに対して罪を犯しましたと、こう言ってんですね。ちょっとこの人、日本人の感覚だとね、なんだろうね、無責任すぎるって思うかもしれません。まあ、日本人だけじゃなくて他の人間だったらね。だってバテシバという姦淫の罪を犯してね、この夫婦をめちゃくちゃにしてですよ。で、ウリア殺してるわけじゃないですか。被害を受けてる人がたくさんいるわけですよ、いろいろ。で、やっぱり日本人ね、こう謝罪させるよね、日本人で、ね、これすいませんやりますよ、何でもかんでも謝罪させるよね。だから、このダビデの言ってることはなんか無責任のように聞こえますけれども、でも結局勧誘してはならないとか殺してはならないと言われているのは神なんですよ。その正しい基準を与えているもともとは神であって、そしてそのバテシバにしてもウリアにしてもその周りの人にしても神の形に作られている神のものであり、神に愛された存在であり、その神が尊厳を与えて神の所有物、所有されているものに対して、そのそこに入り込んだわけですよね。神に対して本質的には罪を犯しているわけです。だから、先ほどの話に戻りますけれども、謝罪するってすごい大事ですね。謝るってすごく大事です。で、誰かが自分に対して悪いことを行って、で、私がはい許しますと、神様の命令ですから、イエス様の命令ですから言いますよね。けれども、それであっても本質的にはその人が神に対して許しを請わねばなりません。人はそれぞれが自分のしたことに対してついて神に申し開きをしなければいけない、ヘブルの4章の13節に、神の御前であらあらわでない被造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのですと。誰に知られていなかったとしても、自分のしていることがね、自分の良心は呵責を覚えています。この未開の地の人であっても、例えば人を殺す文化が 文化っていう言葉ね、ちょっと際どいですけど、そうですね、文化を尊重しなきゃいけないって言ってね、人を殺す文化はどうですか、尊重するべきですか、どうですか、ああ、首振ってくださってますね、ありがとうございますね、でも、巷ではね、それも尊重しなきゃいけないとかね、例えば、未開の地でそういうのがあります。けれども、ある宣教師の人が言って、実際に未開の地にずっと宣教の働きで行ってた方が言われましたけど、それでもね、夜に殺すんですよ。本当に文化だったら白昼堂々とやればいいじゃないですか。そうそう、イスカリオテにユダが、これすごく尊ばれる文化もあるんですね。裏切る行為ですね。でもそれであっても、なんで夜にやるんですか。分かってるんですよ、まずいって。だから私たちも、このことはいい、別に咎められないよねって言って、特に心理学、さっきほら、なんか神経症的なものって言って、例えば心理学では、いや、これは大丈夫なんだよって言ってね、それを解き放つやり方があるんですよね。で、それが、なんていうのかな、解き放って、特にキリスト教圏、いわゆる欧米の人たちはですね、このキリスト教によって、あなたは今こうやって罪意識、そういう宗教によって罪意識がされているけど、そんなの大丈夫なんだよ、私たちはもう猿から進化したものだから、もう自由に、例えば複数の女の人と付き合ってもいいんだよとかね、こう言うわけですね。そうやって慰めようとするわけ。でも取れないよ、取れない。これ神に罪を犯してるからであって、それを許してくれるのも神なんです。そこで神が許すと言われた時に初めて本当に許されて、それで、第一ヨハネの一章の九節で、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいますと、こう言ってます。死が近い時にこのことを意識すると思うんですね。まあそうじゃなくてもやっぱり、ね、若い時にも意識しなきゃいけないんだけど、でも特に死が近づくと意識します。チャック・スミスが、パスター・チャックはですね、牧者チャックが、昇天するこの死ぬ直前に、もう私は牧師の会議ですね、パスターズカンファレンス、行きました。別に彼が死ぬって分かってたわけじゃ当然ないんですけども、がんにはすでにかかっていましたので、2013年の6月だったかな、7月だったかな、行きましてですね、で、彼の話した言葉がありました。サルディスの教会に勝利を得る者に対するイエス様の言葉で、こう言ってます。また私はその者の名を命の書から決して消しはしない。私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表すと。命の書から決して消しはしないという言葉を彼は信じたわけですけれども、やっぱり自分が死後に主の前に立てるかどうかっていう時に、自分の罪のことを意識したんでしょう。それで涙を流しながら、私が主の前に立つのはめちゃくちゃな私の正しいと思われる行い、この自分の行いはもうめちゃくちゃではなくて、キリストの正しい行いによるものであって、この方の正しさが自分に着せられたですね、こっちに転嫁されたからだと彼は言いました。で、その時聞いた時にね、あ、チャックでさえと思いましたね。主の前、死期が近づいて、でもいつも彼は罪の許しの説教も福音も説教してますよ。その彼でさえがですね、死期が近づいた時に、主の前に立つ、清くて正しくて恐れ多い神ですよ。立つ時に、私の今までしたことだったら、アウト。完全アウト。ダメ。しかし、キリストの行われた、その正しい行いによって、それが転化される、こっち自分の方に着せられることによって、それでこの方の前に立つことができると言ってました。申し訳ありません、まだご覧になってない方はネタバレになりますが、パウロの映画を今週とか先週見ました。彼も死ぬ前に悩むんです。聖書に出てきてないけれども、想像ですけどね、 でもあったかな、ありえるかなっていう話ですね。自分がだから若い時に迫害して殺した人たちに悪夢もこう見るわけですよ。しかし自分が殉教する直前にその天においてその人たちが彼を温かく迎えるっていう場面で終わるんですね。主は真実で正しい方だからその罪を許し、すべての不義から清めてくださるんですね。こう神がすることができます。で、先ほどの律法学者たちの間違っていたのをね、間違ってるって言ったでしょ、半分。それ何かって神を冒涜しているっていうことなんです。もしイエス様が単なる人間だったらその通りです。冒涜してます。神しかできないことなのに。でもこの方が神から来られた方だということは、イエス様の行いを見て明らかだったわけです。だから2章の9節と10節にこう言っています。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われたということで、どうでしょう。あなたの罪は許されたというのと、起きて、寝床を畳んで歩け、どっちが優しいでしょうか。言ってください。どっちが優しいでしょうか。で、ここにね、車椅子の人がいますよ。で、起きて、ここから今立ち上がりなさいっていうのと、あなたの罪は許されましたっていうのと、どっちが優しいですか。え、罪を許す。はい、ありがとうございます。罪を許しなさいっていう方が優しいです。だってそれ証明することできないから、言ったもの勝ちですよ許されましたって、ね、あなたの罪は許されましたって言えるじゃないですか。証明しなくていい。だって目に見えないから、罪許されたっていうのは。そうですよ、目に見えないじゃないですか。でも起きて立ち上がりなさいって言った時に起きなかったら、あ、全然この人には権威がないなっていうのが明らかにされて、やばいじゃないですか。ですね。だから罪を許す権威っていうのは神にしかなくて、当然神にしかできないんですけれども、それを証明する術がないから、だからイエス様はあえて難しい方というか、その人に見える形での証拠、確証を与えて、そのことによって本当に私は罪、人の子って言ってますけど、これは午後でも詳しく話しますが、これはキリストを表してますけれども、それを罪を許す権威を持ってることを確証を与えるわけなんです。それで立って起き上がりなさいって言ったんです。で、起き上がったんです。目に見える形で確かに罪を許す権威があり、この方が神から来た方であり、神の御子であることを示す。もし罪の許しがただ口だけのものだったら、それは単なる気休めですけれども、目に見える形でその権威があることを示すなら、確かにこの方が神からの方であり、私たちの罪を確かに許すことができることがわかるわけです。事実、主は私たちの罪を許してくださる権威があって、力があって、この方によって罪が取り除かれるんです。で、中部の人を寝床から起き上がらせるだけではなくて、なんと自分は墓の中から起き上がったんです。イエス様が宮清めをされた時に、指導者からこんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのかと問いただされた時に、イエス様は答えられました。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせる。で、この神殿というのはご自分の体のことを表していたと書いてます。3日目によみがえることによって、こう私には権威があると、そして罪を許す権威もあることをお示しになられるんです。なられたんです。だから罪を許されたっていう時にですね、気休めなんじゃないかなって感じることがあるかもしれません。なんか心の心理的なこの痛みをこう和らげる、なんていうのかな、心理的なものって思うかもしれません。で、 なんかまあ宗教っていうとそうですよね、心の安寧のためにとかですね、ただそれだけだと思うかもしれません。しかし罪の許しというのが確かにキリストにあるというのが、ご自身がよみがえられたことによって確証を与えられたんです。で、私がまだ信仰を若かった時に、大学生だったんですけども、大学祭で、留学生のクリスチャンたちのサークルがですね、ジーザスっていう映画ですね、当時はですねパッションはまだできてなかったんですね、ジーザスだけだったんです。で、数少ない、まあ、上映してたんですけど、数少ないですね。で、みんなとっとと帰っていくんですけど、私だけがもう涙ボロボロで行けなくて、で、みんなが集まってきてですね、まあ、救われたかなと思ったら、もうすでに救われてたんですけれども、クリスチャンだったんですけど、十字架のところで涙流したんじゃないんですね。十字架は悲しい。で、自分の罪のためだっていうのは分かってた。けれども、蘇られた場面を見たときに、もう罪は許されたんだ。葬り去ってくださったんだ。死に打ち勝たれたことによって、その罪も根こそぎ取ってくださったんだ。それが分かってですね。そして、もう思い出してもおられない。私の罪はイエス様がこのおられて、イエス様の前に私が立つことができて、そして復活が全部を許したということを表しておられることが分かりました。皆さんはいかがでしょうか。あなたの罪は許されたという言葉を受け入れてらっしゃるでしょうか。その確証を持っているでしょうか。で、これこそが人生の中における一番大きな福音になっているでしょうか。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにしてあなたが、私たちに、示してくださった良き知らせです。主よ、何度も聞いているかもしれないですが、ダビデが何度も祈ったように、私たちも何度も祈らされます。福音が初めに信じた時だけではなく、パウロが私は罪人の頭ですと言ったように、何度も思い出し、あなたの恵みを知っていかなければいけない存在です。罪が増すところにはなおのこと恵みが満ちると、あふれるとあなたは言われました。主よ、あなたの聖霊の愛で満たしてください。世の中の思い煩いをかなぐり捨てて、イエス様のご計画、この神のご計画が、イエス様にある神のご計画が明確になっていますように、霊の目を開いてくださいますように、あなたが用意されているものがいかに優れているかを知って、そして全能者が信じる者に働かせる力がいかに優れているかを知ることができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。